But I want to plant seeds in my mind that's going to put Christ in me.
私はその御言葉の種をですね、心の中に、頭の中に入れたいからです。キリストがあなた方のうちにいます経験をしたいからです。
You can study the Bible for many reasons.
聖書を勉強するという理由はいくつもありますが、
But that symbol of the showbread on this golden table, that showbread, Jesus said, I am the bread of life that comes down from heaven. That's John 6:35.
私は天から下ってきたパンであると言われたことは、その机のパンで象徴されています。
He said, I am the bread of life.
私は命のパンであると。
And so we want the type of Bible study that we're talking about here is Bible study that's going to give us His life.
この聖書を学ぶということは、彼の命というか、その生活というか、生涯というか、それを我々のものにするためです。
Just as in the candlestick, we found out that that experience is not a witnessing, is not just giving doctrine.
この食材にあったように、光を明かしするというこの明かしというのは、ただ距離を分かち与えるということではないんですね。
The light that shines is light that comes from union with God, being spirit-filled, Christian growth, bearing fruit.It's the character.
神様はこの交わりのうちに結合のうちに身を結んで、そしてその光を輝かす品性を表すというのが目的です。
That's the same thing that we're seeing with the showbread.
机のパンのことも同じです。
Let's go to our last section, and that is the the attitude that we should have in Bible study.
1,2,3 の3番目、パンを食べるということの3番目の項目に入っていきたいと思いますが、その神の御言葉を学ぶ態度。
I went to, in the United States they have a sanctuary exhibition.
アメリカにですね、聖女を実際の聖女を実際のサイズに作って、その展示している人たちがいます。
An Adventist pastor has built with the help of many other people a full-scale tabernacle.
教会と協力してある牧師がですね、聖女の全部を復元して作って、それを展示する。
60 pillars, they're all 7.5 feet tall, with, just like in the sanctuary.
聖女にあったようにですね、外庭は60の柱、そして5キュービットというか、全部聖女に示されたということを、聖女の中 の, あの金の板は あれくらいまで高いんですね。
And the Sabbath before I came here, it was set up in Southern California. My wife and I went to see it.
ここに沖縄に来る前の安息日、家内と私、そのカリフォルニアにそれを見に行きました。
And I took some wonderful pictures.
そして素晴らしい写真を撮ってきました。
And I left them at home.
家に忘れてしまいました。
But what they do is they have people that take you through the sanctuary and they tell you what their experience represents. You know, you go in stations and in a group keeps moving through.
There are people who explain about it.
And there's a person that's there explaining it, yeah.
その展示したいの聖女の。そしたらそこに何人かいて、クリスチャン経験の一歩一歩をこう全部説明してくれる人が幾人かいるんです。
And the person that was explaining the sanctuary in my group did not know it very well at all. My tour guide, yes.
私たちがね、それ言ったんですね。そして私たちのグループに説明してくれるガイドさんはあんまり聖女のことを知らなかった。
And he was very humble. He would ask, "Does anybody know otherwise?"
しかし非常に謙遜な青年でありまして、このグループの中でこのについて、これあれについて知ってる方いらっしゃいますかって聞くんですね。
But I never said a word.
しかし私はチップを保っているんです。
I didn't want to take over what he was doing.
彼がやってること、私が代わってやろうかと思いました。
And when we went into the holy place, they had a table of showbread.
で、施設ステージに入ったら、そこにパンの机を置いてる。パンの机がありました。
But the bread on it was all raised bread.
しかし、そこに置いてあるパンは、いわゆる発酵し、発酵したパンであったんです。種入りのパン。
But the Bible says that the showbread was unleavened bread.
しかし聖書は種入れのパンと書いてます。
Turn to Exodus chapter 12. We want to see what that means.
出エジプト記開いてみましょう。どういう意味なのかを見てみます。
We're going to go a little bit deeper now into our subject.
今日の学びのもっと深いところに入っていきますが、
Exodus chapter 12,
12章。
These are the children of Israel, they're leaving Egypt.
イスラエルの民はもうエジプトを去って出てきていた、来てました。
And, when you were to ever, you were to talk to a Jewish person about unleavened bread, it would bring their mind back to this experience.
イデア的にですね、タリネムパンという話をすると、すぐこの物語を連想するんです。
Because every year they celebrated Passover, which was a remembrance of how God delivered them out of Egypt.
毎年ですね、そのタリネムパンの祭りに来ると、彼らはどのようにしてエジプトから導き出されたことを思い出す、そういう儀式があるんですね。
Well, what we're talking about now is what is the mindset that you have to have when you come to studying the Bible?
今我々が話しているのは、聖書を学ぶときに我々はどんな態度を持ってやってくるのかということです。
An unleavened bread is a symbol of fleeing out of Egypt.
種入れのパンはエジプトを逃れてきたことを表しています。
And if you read there in verses 33 and 34, 12章の33、34、
こうしてエジプト人は民をせき立てて速やかに国を去らせようとした。彼らは我々は皆死ぬと思ったからである。民はまたパン種を入れない練り粉を小鉢のまま着物に包んで肩に折った。
It says that they took their bread, their dough before it was leavened. They didn't have time to make all the leaven. They just grabbed their bread and they left. That what you're saying? What is your saying?
They took the dough before it was leavened. 小鉢のままもうパン作る暇なかったんですね。練り粉を小鉢のまま着物に包んで背に折った。
So our attitude when we come to the Bible is that this is going to help us to flee out of the world, out of Egypt.
それは我々にですね、世からエジプトからもう脱出する、逃げ出してくることを表しています。
But what does leaven represent in the Bible?
このパン種っていうのは聖書で何を表していますか
？First Corinthians 5.
コリント第一の手紙の5章。
And it's in 7, English, just read verse 8.
5章の8節。故に私たちは古いパン種やまた悪意と邪悪とのパン種を用いずに、パン種の入っていない純粋で真実なパンを持って祭りをしようではないか。新約では祭りを守ろうではないかと書いてある。
Very interesting text. It says, not with the leaven of what two things?
タニエレのパンは2つのことを表していますが、何でした ?2 つ。タネ
タネタネタネタネタネタネタネタネタネタネタネタネタネタネタネタネタネタネタネタネタネタネタネタネタネタネ
タネタネタネタネタネタネタネタネタネタネタネタネ
Leaven of malice and wickedness.
Malice?
Can we call it wickedness? call it evil?
I think it's okay.
Okay, malice, evil and wickedness.
Yeah, atuito jago.
Okay. So the leaven represents evil and wickedness.
それは、パンダネは悪意と邪悪を表しているんですね。
So they're saying, eat bread without evil and wickedness.
ですから、このパンを食べるということは悪意と邪悪なしに食べるということです。
Now, at the end of that verse, does it say, do you use the unleavened bread of sincerity and truth? What do you say at the end of your
Yes, yes. Sincerity and pure mind. Yeah.
It says pure mind. Mind says truth.
Sincerity, truth.
Yes. What's he? Yes. Sincerity. Okay. So there is a contrast here. Unleavened bread. That
あのね、両方あの対比してます。悪意と邪悪、純粋と真実。こういうふうになってる。形容詞、日本語で形容詞になってるよね。
There's no leaven in that. The leaven is out. That's the flat bread. And the big bread, the leavened bread,
種の入ったパンは、
with the leavens inside of it,
that パンの中にあのイーストが入ってるんですね。
Evil and wickedness.
悪意と邪悪が入っているというんです。
It makes it rot.
それが大きくしてるんですが、種入れのパンには真実と純粋と真実、あるいは正義と誠実と真実。
When we think of the Bible, we think of it as just having truth. The things that are in it are true. When we think of the Bible, we think of the Bible as a book full of truth.
聖書、我々の読む聖書というのは真理に満ちているものですね。
But Paul put something with that truth. He says that we must be sincere.
その真理と真実とそして誠実をパウロは加えています。
Not hypocritical, where we're
決して偽善ではない。
誠実です、ね。We're talking truth, but really there's evil and wickedness in us.
Yeah. 誠実。
Let's go back to Exodus chapter 12.
So, you mean when we come to study the Bible, reading Bible, with
yes.
sincerity and truth?
Yes. We want to eat the unleavened bread without malice and wickedness. And we're getting truth and we're sincere. We want to do what the Bible is saying. And how do you know that you're sincere and true?
あなたが本当に誠実で真実であるということをどうして知るんでしょうか。
Go back to Exodus 12. We're almost done.
出エジプト記25章も終わりますが。
In Exodus 12.
いや12章。
Verses 18 through 20. It's talking about the Passover.
18節から20節。18 to 20.
Yes, don't be, it's talking about the Passover. So we know that God did not want leaven in their system.
ですから我々は神様はこの種ですね、イースト、それを我々の体の中に入れることをお望みになっていらっしゃる。
And what does that leaven represent?
パンダネは何を表していました？邪悪と
Evil and wickedness. But here in this passage, it's going to tell us that if you're really sincere, that you have to get the leaven out of some another place. What place does it say there? Just read it to yourself. I want them to read it, 18 to 20. What does it say in verse 19 and 20?
19節に何と書いてます?
Roughly 19.
Okay. 7日間間、家にパンダネを置いてはならない。種を入れたものを食べるものは、飛竜の他国であれ、国に生まれたものであれ、すべてイスラエルの大衆から断たれるであろう。
So where did they have to remove it from also?
だからどこから取り出す、体から分かれてなくて、どこから取り除かれているんですか？ハウス。家から。
It's talking about, if you really want to study the Bible,
もし本当に聖書を読みたければ、
you have to get wickedness out of your experience.
我々自分自身の経験から悪意と邪悪を取り除く。
And you have to get wickedness out of your house.
家からも取り除くことを表しています。
If you're really sincere, you want to know what this means.
本当に誠実であるならば、真面目であるならば、その聖書の意味を悟ろうとするならば。
You can't have the video playing and the children reading Harry Potter books and you studying the Bible.
子供はビデオを見せて、そしてまたゲームをさせて、ハリー・ポッターの映画を見ながら聖書を学ぶという研究をするということはできないんです。
You're not sincere.
それは誠実ではない。
you got to get the leaven out of your house.
パンダネを家から取り除かなければならない。
You can read all you want to, and you won't get the blessing.
さもなければいくら読んでも祝福を受けることができ
ない。 I'll tell you a true story.
本当にあった話をしましょう。
There is a brother that's a medical missionary teacher in Southern California.
南カリフォルニアですね、一伝道をしていた兄弟です。
And I went to one of his meetings,
彼の集会に行ったことがあります。
And he had deep insights.
なかなか深いインサート、洞察を持っていました。
It was a very good meeting. I was very impressed.
非常に素晴らしい集会でした。非常に強い感化を受けました。
And he
印象を受けました。
He was struggling. He didn't have many people helping him.
で彼を助ける人があんまりいなくて、もう一生懸命にもがいてたんです、ね。
I gave him some financial support.
私も彼らを支えるためにいくらかお金をあげました。
His brother didn't have a car, so I would go pick him up, give him a ride around Loma Linda.
I mean, this man?
Yeah, he didn't have a car.
This was a speaker, right?
Yeah, this is the speaker that I'm
on. この集会をやってる人は自分の自動車を持ってなかったので、私の自動車に彼を乗せて、
And whenever he was having a meeting, I would always try to go to support him.
で、彼が集会するところはどこでも一緒に行ってですね、彼を支えました。
But I noticed that when he would teach, he was real aggressive.
彼が立ってから言うよ話すとなるとですね、非常に何て言うんですかね、もうこの、なんて言ったらいいかな、aggressive。攻撃的な話し方をするんですね。
He would tell people, "Did you drink your water today?"
あなたは水今日飲みましたか？
Did you do anything wrong yesterday?
昨日どんな悪いことしましたか？
Are you getting your exercise?
あなた運動しましたかって声になるんです
けど。 I didn't like that.
ああいうやり方は私嫌いでした
。 I tried to talk to him privately, you know, a little bit too hard.
そして個人的にね、言ってね、ちょっとやりすぎじゃないかって話しました。
And he used to teach this thing called the, I'm not going to tell you too much about him, but it's called the 12 laws of health.
そして彼はね、よくその12の健康の原則という。
All these beautiful things out of the Bible, spirit prophecy.
聖書と証しの国から非常に上手にこう、取って話すんです。
And so one day I went to see him.
ある時彼に会いに行きました。
We were going to go for a run that morning.
あの時ジョギングしながらですね。
And when I got to his where he stayed,
一緒にジョギング走りたかったんですから、一緒に。
He lived by himself.
一人で住んでましたから。
I knocked on the door.
ドアをノックしました。
And I called his name and I could hear he was back there, so I just came in.
名前を呼んだら、その返事が来ましたので中に入りました。
And one of the things that he used to teach is about keeping your house clean.
で、彼が話すことの中にですね、健康の話するときに、その一つは家の中をきちんとしましょう、きれいにしましょうということです。
And when I went to his room, there were dirty clothes just everywhere.
ところが彼の部屋に入ったらですね、もう汚れた洋服がいっぱいあったんです。
I wanted to back out, but it was too late. I was already in.
もう本当に帰りたかったんですけど、もうすぐ入っちゃったから。
And I could see things around, you know, like on the counter, like what he was eating and things, and it was like if I had like a revelation. I saw like rappers, you know.
This guy. あ、そう。 健康改革者が食べちゃいけないものが提灯を落ちてたってですね。
And so,
新しい啓示を受けたと。
I started to ask him.
そこで彼に質問しました。
I said, brother, are you eating right?
あんたは正しい食べ方してますかって。
He said, no.
いや。
I said, are you drinking your water?
あんたは水飲んでますか？
He said no.
Yeah.
And it turned out he was not keeping almost any of those things that he was teaching.
教え、自分が教えているその健康の原則ね、ほとんど実行してないんです、自分は。
That's what we're talking about here, our subject.
ここで今私たちが学んでいることはそういうことです。
About having no leaven in your bread or in your house.
その種入れのパンを自分 の, この入れない、また家に入れないということですね。
If we want to have the experience represented by the showbread,
もし我々がそのパンの机で表しているその経験、クリスチャン経験を得ようと思うならば、
which is necessary if we want to grow up to be a golden board,
それは我々がそのいわゆる黄金の金の板に成長しようと思うならば、
We have to be sincere about what we're reading here.
我々が読むことこの御言葉に対して誠実な態度で向かわなければなりません。
I want to close on a note. Let's go. You remember we started talking about the table of showbread having two crowns.
最初に絵を描きましたが、パンの机には
two crowns.
Yeah.
It's not in the Japanese Bible, but it's
2つの冠ですね。冠。日本なんて書いてたかな。飾り。縁飾りと書いてある。縁飾り。
And that is,
英語ではクラウンって書いてある。
This is telling us that the people that have this experience are going to receive a crown.
この経験をする人たちは、つまり御言葉をいただく経験をする人たちは、クラウン、縁飾り、冠ね、冠を。
Yes.
いただくんです。
Those that eat that showbread, they're going to have a crown. After they're going to have two crowns.
パンの机をいただくものは、一つじゃなくて二つの冠をいただくと書いてあります。ということです。
It was the same thing with Jesus. Jesus had two crowns.
イエス様もそうでした。イエス様は二つの冠を持っておられた。
What was the first crown?
最初の冠は何だったと思いますか？
Matthew 27:29. And we all want to have the golden crown.
我々はみんなその金の冠をいただきたいですね。
But before we do, we have to wear the crown of thorns.
しかしそれをいただく前に我々は茨の冠をかぶる経験しなければならない。
Anybody that starts to try to live their life according to this word, they're going to have persecution.
この神の御言葉に従って生きようとする者は誰であっても必ず迫害を経験するんです。
We don't have time to go into detail,
細かいことには入りませんが、このパンの机が置かれた位置というのは北側でしたね。
And we know that in Bible prophecy that the king of the north is coming against God.
聖書の予言は、北の方から王が来られるというふうに描写しています。
It is the papacy that doesn't want people to have the experience represented by this table of showbread.
The king from the north is
the papacy.
Papacy. You are not talking about Christ.
No, I'm talking about.
ごめんなさい。北の王、預言者のね、預言によると、北の王、すなわち法王家を表しているからです、ね。
The Bible says,That he prepares a table before me in the presence of my enemies. Remember that? That's
the 23rd Psalm. 詩編23編には、あなたは私の敵の前で宴を設けと書いてますね。
There's a king that comes from that side of the tabernacle that's attacking this experience.
From the north.
Yes,
from the 北の王から。
The table was in the north side.
敵の王は、この神の御言葉を攻撃しているという意味です。
The table was over here on the side, it's in the north side. And the Bible says in Revelation 3, verses 10 and 11,
黙示録の3章の10節、11節には、
that this is a promise, we're going to close with this.
これで閉じますが、これは約束です。
Let's read it out of the Bible. It says that those who have that experience, that keep this word, that when the hour of temptation comes, God is going to keep them.
黙示録3章の実節、実節11節。私、忍耐についての私の言葉をあなた方が守ったから、私も地上に住む者たちを試すためにも、全世界に臨もうとしている試練の時にあなたを防ぎ守ろう。
We know that in our sanctuary study thatwe're preparing for a period when there will not be any intercessor.
聖書の研究で学びましたね。もう聖書の講師が終わると本期間が終了します。そしたらその後はもう中保者がいなくなります。
That's called the time of trouble.
悩みの時と言います。
It says that those that keep God's word, He will keep them at the hour of temptation.The next verse says that Jesus is going to come right after that.
神の言葉を守る者はこの追いなる試練の時に私は守る。そして11節を見るとその11節ね、私はすぐに来る。あなたの冠が誰にも思われないように自分の持っているものを固く守っていなさいと書いてます。
It's my prayer that we'll be all willing to let Christ put these words in our heart and toAnd for us to willingly wear that crown of thorns so that one day we can wear the crown of gold.
キリストが私たちの心の中に神の御言葉を入れ、そして、やがて茨の冠をかぶるでしょうけれども、やがてイエス様がおいでになるとき、金の冠をいただくことができるように準備したいと私のこれが
祈りました。
それでは、ひざまずいてお祈りしましょう。
Father in heaven, we've been sitting for a long time.
天のお父様、長い間ここに座っておりますが、
we've looked at many different Bible texts.
いろいろな聖句を開いてみました。
But we're happy to know that Jesus was the Word that became flesh.
しかし、神の言葉、イエス様が肉体を取られたことを感謝いたします。今日午後学んだ一人一人の経験において毎朝、あなたの御言葉をいただく経験をさせてくださいますよ。
That they will come to the Bible with, no evil in their heart.
心の中に悪意、邪悪を決して持たずに。
And that they will show their sincerity by removing all evil from their home.
誠実と真実を持って神の御言葉を学び、心からだけでなく家庭からも取り除いて。
That your presence might draw close to us in that word.
あなたの御言葉を学ぶときにあなたの御臨在をもっと近く体験することができますように。
We thank you for hearing our prayer.
祈りを聞いてくださったことを感謝いたします。
Amen.
イエス様の御名によってお祈りします。 Amen. おいピアノ、あのサムエルにも払うお金ないんだけどね、ルンちゃんにも払うお金ないんだけどね、何楽しみしてるか本当感謝ですね。そしてそのタレントを持ってる青年たちがもう本当にね、黒沢さんに来てくださるのは素晴らしいですね。でこの本当は大きなホール借りてイーグルランドセブンでやろうと思えば、本当にあの感謝ですね。教団は悩ましの者たちであるけれども、非常にいい振る舞いが持てるとは本当に感謝ですね。はい、今晩また御言葉の学びに来てみましょう。教師として聖霊をお迎えいたしたいと思います。主イエスの皆が崇められますように、イエス様の皆によってお祈りいたします。エレミア記の31章をお開きください。
31章の33節。 It says there what the new covenant is.
ここに新しい契約というのは何であるかということを記しています。33節、しかしそれらの日の後に私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる。
It says there that the new covenant is God putting His law in our hearts and mind.
新しい契約というのは我々の心の中に、あるいは思いの中に律法を置くというのです。
In all of the experiences in the sanctuary, this is the goal that God has, is to write His law in our mind.
聖者の研究のすべての中の目的はここを目指しているんです。心の中に、思いの中に神の律法を記す。
It's the same experience as having bread on the counter. It doesn't do you any good unless it's in you.
そのただの上にただパンを置いているだけじゃ、私たちに何の益ももたらしません。
この
赤ちゃんを連れているお母様方を見ました。本当にその、この本当にお母さんが怒ったら、それでも自分の子供をなぜ殺さないんでしょう。
She might say, because there's a law in this city that if I kill my baby, I'll go to jail.
しかし、それはもし殺人殺してしまったならば、牢屋にぶち込まれるからですと言うかもしれません。
Or she could say, there's a law in Okinawa or Japan that, that I may go to prison for the rest of my life.
国の法律を犯して殺されることがあれば、もう一生涯牢屋にぶち込まれるかもしれません。
But that is not why she won't kill her baby.
しかし、 母親が赤ちゃんを殺さない理由というのはそんなもんじゃないですね。
It's because she loves that child.
子供を愛するから殺さないんです。
And when you love someone, it's not hard to obey.
誰かを愛するならば従うということは難しいものではありません。
The law of God is in God's ark in up in heaven.
神の律法は天の契約の箱の中にあります。
But he wants to put it in our hearts and in our minds so that we will obey him.
しかし神様望んでおられるのはそれを私たちの思い心の中に入れてそして従うことができるようにしたいんです。
We often read this text and we stop at verse 33, but I want to call your attention to verse 34.
この聖句はよく読む聖句ですが、しかし34節はあまり読まないですね。見てみましょう。
It's prophesying that when this new covenant comes, that everybody will have a certain experience.
もしこの新しい契約が成就される時が来るならば、みんなある経験をします。人はもはや、おのおのその隣とその兄弟たちに教えて、あなたは主を知りなさいとは言わない。それは彼らが小より大に至るまで皆、私を知るようになるからであると主は言われる。私は彼らの罪を許し、もはやその罪を思わ
ない。年
老いた者も小さい子供も、みんな主を知る時が来るというのです。
The experience of all the way from the tent through the courtyard to the holy place. Those experiences.
宿営を出る時から、そして、外には聖所に入ってくるそのクリスチャン経験というものは。
Were to teach us how to have that law in our hearts and minds.
我々の心、思いの中にその立法法をどのように記していただけるかということでなんです。
They were trying to teach us how we could really know the Lord.
本当に主を知ることができるように助けているんですね。教えているんです。
If you go back and read in 1 Kings chapter 6, 7, and 8,
列王記上の6章7章8章を見ると
There it describes the temple built by Solomon.
ソロモンの神殿建設について書いてあります。
And that temple in the courtyard.
その神殿においてですね、その外には
They had a big laver.
大きな旋盤がありました。
But then they had 10 little lavers that were there.
そしてその周りにあの小さい塔の旋盤もありました。
And that was to teach us that this experience is to put the Ten Commandments in our mind.
それは何を教えているかというと、この塔の戒めを我々の心に入れるということを表しています。
In these chapters it says that in the temple built by Solomon, there were 10 candlesticks and 10 tables of showbread in the holy place.
ソロモンの建てた神殿の中には、食台が塔ありました。パンの机が塔ありました。
And that was to teach us that God is trying to put that law in our mind.
それは神様が我々にその立法を心の中に入れたいという切なる願いを表しているんです。
The sanctuary is trying to teach us how we can have that experience.
聖書はどのようにしてそのような経験を持つことができるかということを教えています。
And it's saying that the way we can have that experience, involves our senses.
で、その経験は我々の感覚も関係してくるということです。
We have to use all of our senses to get to know God.
神様を知るためにですね、我々の感覚すべてを尽くして神様を知るしなければ。
At the table of showbread, you couldn't really experience it unless you use your tongue.
このパンの机、で表されているもう一つのことはですね、舌を持って表現するというのかな、ことをしなければ本当に死を知るに至らないということです。
And it says in Psalms 34:8,
詩篇34の8節。
Don't look at that, we have to go really quickly. Yeah, yeah. It says, taste and see that the Lord is good. Yeah.
主の恵み深きことを味わい知れ。口で表現するけれども、口を使って、本当に口を使わなければ主を知ることはできないというのは、主の恵み深きことを味わい知れというんですね。
In order to really learn what God wants us to learn, it's going to involve controlling what goes in your mouth.
神様を知るということの中にはですね、口から入るものをどのようにコントロールするかということも関わってくるんです。
But to have the experience at the candlestick, it involves having to see the light.
7つの食材からこういうことも学べます。その見る目も関わってくる視覚。
In Psalms 123
節の verses 1 and 2 it talks about how we have to turn our eyes to God. We're not going to read it because we're just running through these quickly.
In order to have the experience in the courtyard, you have to actually, you could actually hear the water running. And you can hear the fire crackling.
その外庭にある旋盤、そして祭壇のところですね、水が流れる音を聞こえる耳を持たなくちゃいけないし、火がパチパチ、その生贄が焼かれるその音も聞こえる感覚を持たなければなりません。
And you could also feel the heat from the fire, and you could feel the priest could feel the water touching their hands.
そしてその火の温かさ、そして、水の何か冷たさを感じるその触覚も必要になります。
And to really experience God, we have to control what goes into our ears and the things that we handle.
神様を本当に知るためには、耳から入ってくるものをコントロールすることを学ばなければなりません。そして手で扱うことをどうやるかということもまた関係してきます。第一ヨハネの
1
章の1節から3節ですか。見てみましょう。ヨハネ第一の手紙。
Let's take a look at it.
First John chapter 1.
First John chapter 1. Verses 1 and 3. It's telling us how the gospel is going to really be preached.
To the world. 福音はどのようにして世に伝えられるかということを描いています。
And before we read that,
その読む前に
keep your hand there,
手を置いてください。
And turn to 1 Corinthians 15.
手を置いて、これと第一の手紙15章。
Because the sanctuary is teaching us that the giving of the gospel is not just giving them a track orThe true giving of the gospel is giving something that you have experienced.
その本当に福音を伝えるということは、自分が経験したものを分け与えるということであります。
And in 1 Corinthians 15 verse 1 Paul says I declare unto you the gospel.
兄弟たちよ、私が以前あなた方に伝えた福音は、あなた方が受け入れ、それによって立ってきたあの福音を思い起こしてもらいたい。
And in verse 3 it's very interesting.
3節は興味深いですね。
He says I deliver unto youFirst of all, that which I also received.
私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは、私自身も受けたことであった。
You can't give the gospel to someone unless you have received it.
自分自身で受けて経験したものでなければ、他の人に福音を伝えるということはできません。
Let's go back to 1 John chapter 1.
ヨハネ第一の手紙の一章に戻ってみますよ。
And we're not going to read all these verses.
全部は読みません。
But it says that We'll just read verse 3. It says, first part of verse 3 says that John says that that which we have seen and heard, the verse 1 says, and our hands have handled, is what they show unto the people.
一節、私が聞いたもの、目で見たもの、よく手で触ったものと書いてて、三節は、私たちが見たもの、聞いたものをあなた方にも告げ知らせるのである。
He said, that which our eyes have seen, what we have heard, what we handled, is what we are sharing.
私たちが見たもの、聞いたもの、手で触ったものをあなた方に伝えてるんだと言ってます。
But what we're talking about today has to do with what sense? What which one of our five senses?
この今晩はこの講談のところに移りたいんですが、この講談は何を表しているでしょうか？感覚の面で言うと。
The sense of smell.
収穫、この収穫。
All of these senses have to be...
嗅覚か。嗅覚。
All of these senses have to be utilized to receive Jesus.
イエス様を受け入れるために、これらの我々が与えた感覚を全部をね、用いるようにしなければならないということです。
And our Bible text for receiving Jesus by through smell is Song of Solomon, chapter 1.
そのことについて、嗅覚についてですね、雅歌書のこのことも書いてたんですかね。雅歌書の
verse 13 says, "My a bundle of myrrh."
Chapter
1, verse 13.
雅歌書一章の十三節。
That's the first part of that.
話題するもの私にとって私の乳房の間にある木薬の袋のようです。
Myrrh was a fragrance that was used in the sanctuary.
木薬というのは聖所の中によく用いられたものです。
Solomon writes that Jesus, his beloved, was like this sweet smell that he inhaled.
ソロモンはこのイエス様は本当にあのもう香ばしい香り、木薬のようだと表現しています。
Oh, there's one that we didn't mention that I didn't give you the Bible text for, and that was the hearing.
あの、消してしまいましたが、聴覚についてのもう一つの
You know that you have to control what goes into your ears.
皆さん、あの、耳から入るものを我々制御しなければならないということはご存知です。
You understand that?
ご存知ですね。
That some people's conversation or certain music you really shouldn't listen to.
ある人の会話とか、そしてあの、音楽とか、そういうのは聞いてはならないことが、ものがあります。
But it's interesting with the ear because you can close your eye, but you can't close your ear.
この面白いことに目は閉じることできますが、耳閉じることできませんね。
To protect the ears, you have to move your feet.
あの、耳をこの守るためには足を動かさなければなりません。
And we want to have our ears hearing that which is going to give us more of Jesus, that get more of Jesus through that sense too.
我々この聴覚からですね、もっとイエス様を受け入れるようにするべきです。
It has to do with listening to His voice.
彼の声を聞くために傾けなければなりません。
And I'm going to give you a Bible text for listening to his voice. You'll never forget this text where it's found. You'll always be able to find it.
もしそれに関する聖句をあげるならば、もうこれはいつまでも皆さん思い出そうと思えば、いつでも思い出せる聖句です。
It's in the biggest book of the Bible.
聖書の一番大きな、あれですね、あの書物です。
And it's Psalms.
詩編という書物の。
18
章の44節。
Let's look there.
18章の44節。詩編18の44。
And it says, as soon as they hear of me,
彼らは私のことを聞くと直ちに、
they shall obey me.
私に従う。
As soon as God speaks and says, sister, you know you really shouldn't be doing that. Hear that little voice saying.
しまよ。
As soon as the Spirit speaks,
聖霊がそうすべきではないと語ったならば、すぐ聞き入る意味。
Our attitude should be immediately to obey.
すぐ我々は従うという、そういう態度でなければなりません。
Tonight,
faith comes by hearing.
That's right. And hearing by the word of
God. 信仰は聞くことから始まって、聞くことは始まる。
That's a very good one. Faith comes by hearing. I'm glad you mentioned that. There's one piece of furniture we didn't put up on the board. Which was it? Do you remember?
キムの中でこの黒板に、白板に書かなかったものがありますが、何でしょうかね。契約の箱。ああ。払ったお
金だ。Not any of the five senses, it represents faith.
これはあの聖書にあった五感、感覚じゃなくて、あれは信仰を表します。
All the other senses are involved, and then there's an experience that can only be received through faith.
で、それらの感覚は全部、this
experience
received.By these senses, no.
The experiences out here all involve the senses,
okay.
But the experience in here is an experience of faith.
あの聖城での経験は全部この5つの感覚、五感が関わってくるんですが、死聖城での経験は信仰によるんです。
Okay.We're just introducing our subject, and I know this is long, but our meeting is going to be short. The sanctuary furniture was laid out in the form of a cross.
その聖所の器具の置き方ですね。それはよく見ると十字架を表しています。
And that was to teach us that the sanctuary is telling us.About making our relationships vertically and horizontally, making those relationships right.
この聖書のこの器具の置き方によってですね、我々はその神様との関係、お互いとの関係ということで十字架を果たすということですね。
If your relationship with God is not right, your relationship with all the other people in the world will not be right.
神様との関係がまず確立されなければ、人々との世との関わりも正しくありません。
In fact, when your relationship with God is not right, you're not even the real you. You're somebody else.
神様との関係が正しくなければ、あなた自身というのも本当の自分自身ではないんですね。
And that's why when it comes to getting married, you have to do a lot of praying.
ですから結婚伴侶を見つける時期になると、そういうことになると、もう多くの祈りを必要とします。
Because if people leave the Lord, they will become someone else.
もし主から離れるならば、あなたは誰かになってしまうんです。
Let's talk about this experience that involves our smell.
この嗅覚についての嗅覚を使っての経験について、
Turn to Psalms 141.
詩編の
141
編の、
And we're going to just read
詩編141編の
Just verse 2
2節だけお読みしましょう。
Incense that burned on this altar is a symbol of prayer.
燻香は祈りを表してますが、私の祈りを御前に捧げる燻香のようにみなし、私のあげる手を夕べの供え物のようにみなしてください。
The altar that this prayer wasburned on is described in Exodus
30:34-36. この香壇のことについては出エジプト記の34節から36節まであります。
Let's go to Exodus 30.
出エジプト記の34章の34 見ていただきましょう。
And let's talk a little bit about the altar before we go into prayer. Go into the subject of prayer.
祈りというテーマに入る前に、これを見てみましょうね。出エジプト記30章。
We're not going to read it all, but in It says there that there were four different types of incense that were mixed together.
ここは34節を見るとですね、違った4つのものがこう混ぜられて、燻香となるということを書いてますね。
And it says that they used the same amount of each one.
その4つのもの、同じ量でなければならないって。
And in verse 35, at the end of the verse, it says that it was pure and holy.
そして35節の後半、それは準備して聖なるものとしなさい。
Verse 36 says it was beaten very small.
36節、
put before the testimony.
そして細かに砕いて会見の幕屋にある証の箱の前にこれを備えなければならない。
And it said that at the end it said that it's most holy. Did you say that?
It says, because this is most holy to you.
That's right.
最も聖なるものだからである。
It said of this incense, first it said it was holy, and then it said it was most holy.
最初はこの香のことをね、聖なるものと言って、今度は最も聖なるものと呼んでます。
And this is telling us that this experience here is very, very important.
ここでの経験は非常に、そして非常に重要だということを表しています。
Its importance was also symbolized by the fact that this altar is the tallest of all the furniture that we have measurements for. It was 2 cubits in height. No other furniture was as tall as this. In the holy place.
Yes. この聖所の中で一番高い器具はこの砲壇です。2キュビットあります。
Yes, in the holy place. The altar outside was 3 cubits in height, but in the holy place.
外庭の祭壇は 3キュビットです。これは2キュビット。So, 聖所の中で一番高い。
This experience is important, and the Bible says that this incense was holy.
それはその高さから言っても最も重要であるということを表しているし、そして聖書は最も聖なるものだと言っています。
In the church today, we've lost the understanding that prayer is sacred.
この我々の教会においてですね、祈りは聖なるものであるということを忘れているようです。
The elder will say, okay, we're going to pray.
長老は、はい、それではお祈りしましょうと言います。
And people are still talking.Running their
mouth. 人々はみんな口を開いてめちゃくちゃ話してるんです。
But when someone says we're going to pray, you should immediately shut your mouth.
もしじゃあ誰かがお祈りしましょうと言ったらすぐ口をもう閉じなければなりません。
When we're going to commune with God, we have to understand through prayer, we have to understand that this is a sacred thing.
このことは祈るということは非常に聖なるものであるということを覚えなければなりません。
Let's go to the altar here and.Verses 1 through 10 of the same chapter.
同じ章の1節から10節までの砲壇について見てみましょう。
It says in verse 1 that the incense was burned on this altar.
香を焚く祭壇を作らなければならない。
And it said that in verse 4 that this altar had two rings.
その鉱山、4節を見ると鉱山には金の輪2つがあると言われています。
And that it had, which they put stays in it, you know, those staffs for the...
And again, it has crown.
And is there a same crown?
No, same way, Catholic.
It has a crown.
왜 예를 들어 아니 크라운 간물이 또 가사리 붙이는 간물이 난 것이네.
This altar also had horns.
간물이면 갖고 있는 것이네, 그 때 그때네. 그래서 수노가 가도가도니 아니ます.
You find that in verse 3.
3절에 또 書いてます.
If you see a big bull out in the rice paddy, pulling the plow.
간물에 어깨
Why don't you go out there with the stick and start hitting it on the head? The reason why is because of those two big horns right there. Those horns represent the power of that bull.
その牛の力を表しています。
Its power to defend itself and to go on the attack.
自分自身を保護するためのものです。もし何かがあったら、それを持って自分を攻撃に、ね、自分を備えようとするんです。
And there were two altars in the sanctuary. There was the altar of burnt offering, which had horns, and the altar of incense, which also had horns.
聖所の壇の中には、外庭の祭壇に、はやっぱり角がありましたし、聖女の中の砲弾にもオルターにも角がありました。
And that was telling us that those at both of those altars there was power.
この何を意味しているかというと、両方とも力を持っているということです。
All of the other furniture that had rings had four rings, but this altar only has two rings. That were in the opposing corners.
他の器具には2つの金の輪が4つの金の輪がありましたけども、ここにはですね2つしかありませんでした。そしてさやか担ぐだけのステージの
キャリー。 Yes, we were stage to carry and we're inserted in the two rings, not four.
それには2つ金の輪があって、そして棒を差し込んで担ぐようにされてたんです。
And soThis altar, when you carried it, it could actually rock on those two rings. It didn't stay stable. It moved, and that caused the incense to burn better.
これをこの持ち運ぶとき、こう持ち上げますね。そしてそれは鉱山がこう揺れます。揺れるともっとよく燃えるようになって、もっと方が昇ります。
So actually, in studying the sanctuary,There is furniture that has crowns.
ですからこの飾り縁のある器具もあったし、
And there's furniture that has horns.
角がある器具もありました。
And people that study Bible prophecy know that another kingdom is coming in the last day that has crowns and horns.
聖書の予言を勉強する人は分かりますが、そのもう一つの非常に力強いその勢力がね、角が、その冠を持っている角が現れるということを予言で言っています。
I'm going to leave it to you to go back and count how many crowns and horns in this kingdom and how many crowns and horns in that kingdom, because these two kingdoms are going to clash.
このもう一つのその何ていうんですか。このいわゆる2つの一大勢力、その角を持ったものにいくつ冠があるか、もう一つの勢力、which one is the opposite one? The enemy with 10 horns and another one, which one you miss?
And the sanctuary with horns and crowns, and then the beast and the dragon with horns and crowns, these two kingdoms.
この2つの王国ですね、週末において、その獣、ストーンの角を持って、そして、冠のある獣が出てきますよね。もう一つは聖女の中のいわゆる角がいくつあるか分かりませんが、それとの対決になります。それを数えてみてください。聖女の中にいくつ角が出てくるか。
Okay, let's talk about the experience of prayer.
お祈りの経験について話しましょう。
There are other texts that show that incense is prayer. I'll just give them. You can look them up later.
この香壇、そして薫香についての、なんていうんですか、聖句がありますが、
香壇もたくさんあります。Psalm 141.
That's about altar.
To show that prayer, that incense represents prayer. We already gave Psalms 141.
薫香が祈りを表しているというその聖句です。黙示録5の8。
But in Revelation 5:8, it says that the 24 elders offered odors of incense to God, and it says which is the prayer of saints.
24人の長老が香を焚いている生徒たちの祈りということで書いてますね。もう一つはルカ一章の8節から10節まで。
And in Luke chapter 1, it tells us that when Zacharias was burning incense in the holy place, that the people were outside and they were praying.
で、ゼカリアが神の前に出るときに、人々は外でお祈りしていた。ゼカリアが薫香を焚くときにですね。
Okay, now we know that what do the three pieces of furniture in the most holy, in the holy place represent? The table, the candlestick, and the altar.
聖書の中にある3つの器具は何を表していましたか、ね、
Who knows what all three of them represent?
聖書です。聖書の中にある3つの器具は何を表していますか、はい、聖書の中、聖書の中。
What does it represent?
God's word.
Okay. Eating the word.
So could I get a Moshi?
Service.
Okay. These three experiences are necessary for communion with God.
この3つの経験は神との交わりに入るに必要なものであります。
And usually if you talk to Christians that are having a struggle in their Christian walk,
このクリスチャンの生活をするにあたっていろいろな問題で悩んでいる人を見るとき、
One of those three or maybe two of those three are weak.
その器具の経験の1つかあるいは2つ弱いんです。
If you have a tricycle that's missing the back wheel,
もしトライシクルは何ですかあれ三輪車ね、はい。
And it's missing the little wheel in the back.
もし後ろの車が一つ欠けてるならば、
You can still ride.
まだ乗ることはできますが、
But it won't go very well.
まあ、前進しませんね。
And that's the problem with Christians is that some of them they study the Bible all the time, but they don't pray.
ある人たちは聖書を一生懸命聖書ばっかり読んでますが、お祈りしない。
And their spiritual tricycle is going, but it's not going well.
進んではいるんだけど、うまくいかない、効果的でない。
Or some people, they pray all the time, they pray, but they don't talk to anybody, they don't serve anybody, they don't have a jurisdiction.
お祈りは一生懸命やるけれども、人に奉仕しない、人に伝えない、分かち与えない。
And so their experience is not strong.
ですから彼らの経験は、堅固なものでないんです。
But the purpose of going through this camp meeting with you, through these truths with you, is so that you can look at that and say, which one of those experiences mine is the weakest, and try to correct that.
このキャンプミーティングですね。この聖書の研究をしているとき、これらのその器具をなんか研究をするときに。どの経験が私にとって一番弱いものであるかということを知る必要があります。
Let's find, okay, let's see now. I want you to think about that right now while we're sitting here.
皆さん、それ、
I want anyone to make the decision as they reflect on their lives, which of those three is weakest for you?
自分のクリスチャン経験を振り返ってみて、自分はどの点が弱いのかということをちょっと瞑想していただきたいと思います。
You have three that are strong, it's pick the weakest of those three.
そして3つの経験のうちの一番弱いもの、それを考えてみて。
If all three are weak,
もし全部3つとも弱ければ、
pick the weakest of the weak.
一番3つ弱いうちの一番弱いものを選んでください。
Just think for a moment.
皆さん一人今一人一人考えてください。今私が3つの経験言いますから、その自分の一番弱いと思うあのところに来たならば手を挙げていただきたいと思います。
Everybody has to raise their hand for one of the three.
三つのうちのどちらかに挙げてください。
If you don't raise your hand, I'm going to have you come to the front of the room.
もし手を挙げなければ、その他の部屋に来てもらいます。
Make you apologize to everyone.
そして皆さんに言い訳しなければなりません。
Okay. Who? Let's see amongst ourselves. Who is that your weakest experience is eating the word, a table of showbread?
この一番自分の経験で弱いのは御言葉を食べること、研究することだと思う人。
Okay. Okay. Which is of you the weakest is Christian service and in your lifetime ministering to others?
他の人に奉仕する、この分け与えるということに弱いと思う人は一番弱いというね。
And which one, the weakest is your prayer experience?
祈りの経験が自分には弱いと思う人は何人で
しょう。So we know, my hand is up for the prayer experience. So, my hand is up for all three of them. So we know where we need to start focusing and say, okay, that's where my missing wheel is, that's where my broken wheel is. Lord, help me to get that corrected.
どうぞ自分のね、三輪車のうちのどの輪が壊れているということを発見してください。そして主を助けてくださいと祈ってください。
And there were some people that did not put their hands up.
手を挙げなかった人ですか？あげた、あげた。Please mention, please.
Can we do it again? I think that's enough. The video camera is rolling. All right. Let's talk about some general facts about prayer.
祈りについての一般的なことを学んでみましょう。
When should we pray?
我々はいつ祈るべきでしょう。
First Thessalonians 5:17.
テサロニケ第一の手紙の5章の。
It says it's very short.
短いんですか?
It says prayer, pray without ceasing. That's what it says in Japanese.
Pray continually.
You guys
have
two words? Pray continually? Okay, that's close enough. Pray continually. I can't tell you the page, but in the spirit of prophecy it says that prayer is the breath.Of the soul.
キリストの口に書いてますね。祈りは魂の呼吸であると書いてます。
Okay, so that means we need to pray. Pray without ceasing means we need to pray all the time.
ですから、いつでもお祈りしなさいということですね。
But the prophecy says that prayer is the breath of the soul.
私の祈りは魂の呼吸であると言っています。
And how long can you go by, just holding your breath?
息をどれくらい止めることができますか、皆さん。
Maybe 1-3 minutes.
1分、2分、3分。
After that, you have to take a breath. So we should be just...
3分以上になるともう終わりですね。
So we should be praying continually.
絶えず、絶やすことなく祈る。
And you know what? When youI'm working really hard, you're running hard.
一生懸命働いてるとき、走ってるとき。
You breathe more rapidly and you breathe more deeply.
そういうときはもっと早く、そして深く呼吸します。
So if you're working hard for God, you need to be praying more frequently and more deeply.
神様のため働くときには、もっとこの深く呼吸し、より、そしてもっとたくさん祈らなければならないということです。
But we need to cultivate the habit that when we're driving the car, when we're washing the dishes, when we're working on a job, that we're just talking to God. But the Bible says that there are also some special times for prayer. Let's go to Psalms chapter 5. Psalms chapter 5. And you're writing down text, verses 2 and 3.
5章の2節3節。詩編。
And we'll just read verse 3.
5章の3節だけ読みます。
We should pray all the time, but there are special times we should pray.
いつでも絶えず祈りなさいと勧告されていますが、また祈る時も、特別な時も必要です。主よ、朝ごとにあなたは私の声を聞かれます。私は朝ごとにあなたのために生贄を備えて待ち望みます。
It says twice in that verse that we need to pray in the morning.
2回朝ごとに祈るということを言っています。
Why is it important in the morning?
なぜ朝の祈りが重要なんでしょう。
The morning will set the tone for your whole day.
この朝の出方というのが一日を決めます。
The very first few minutes when you awaken, how you spend those first few minutes set the direction of your whole day.
この朝目を覚ましたら、この目を覚ましてからの数分のうちに今日一日の方向定めをします。
One morning I was with my wife at home. We lived by ourselves.
I live alone with my wife.
And often in the morning, I don't say very much the first minute I get up.
朝起きてからあまり何も話しかけないんですね。
But I was in prayer and I was meditating, and the Lord showed me that I had a habit that I needed to stop doing.
ある時その神様、私はどうもやめなければならない習慣がありますと。
And the habit was in the morning, one of the first things I would say was always something negative.
朝起きたらですね、言うことはいつも消極的なことでした。
Sometimes like the first words out of my mouth would be, oh, it's cold in here.
もう寒いね、ここはという言葉が先に出てくる。
Or I would say something like, oh, I forgot to put the car in the garage.
あの自動車をグラスに入れるの忘れちゃった。
Or I just say something like that. It wasn't really something bad, but the Lord brought it to my mind that the first words of my day were always something negative.
もう朝起きたら一番最初に出てくる言葉、そんなに悪いことではないんですけども、いつも消極的な考えが。
That was setting the tone for my day.
で、それはその消極的なその思考のあり方というのは、その日一日の何ですか、傾向を定めました。
That the first thing that I would say every day would be something spiritual and positive.
だから私は朝一番最初に出す言葉はね、もっと霊的なこと、そして積極的なことを口から出すということに決めました。
And Psalms chapter 5 is saying thatIn the morning, we should look up and direct our prayers to God.
五章の三
節。We just read Psalms 5, 2 and 3.
Yeah. 朝ごとに私は、私の、あなたは私の声を聞かれますって言って、神様の方に向けます。
And this is what I try to do.
私もそうしたいと思ってるんです。
I'm in bed and then I realize that I'm awake. Now you're laying in bed and all of a sudden you realize,I'm awake.
もうベッドにまだ横になっている時にですね、このもう、あ、もう自分は起きてるんだと。
I try to immediately, right at the moment that I try to immediately begin to pray.
そのもう目が覚めたと思ったその瞬間に祈ります。
Sometimes I won't get out of the bed and kneel. Sometimes I'm just laying in the bed face down and I try to pray. As soon as I awaken.
とにかくもう頭が目が覚ましたらですね、 すぐ、まあ、ある時にはすぐ飛び起きますが、ある時にはベッドの上ですぐもうお祈りです。
And that prayer begins with praise.
そして、主を賛美することから始めるんです。
We're going to come to that in a moment. Let's go to、another Bible text that tells us when to pray. Psalms 55.
詩編の55編。
Verse 17. It's a scripture song.
17節。55:17.
Yes.
夕べに明日に真昼に私が嘆きうめけば主は私の声を聞かれます。嘆きうめけば主は私の声を聞かれますという約束でもあります。
What's the first time it's listed there?
1日 の, その時がいくつかで分けられていますが、一番最初に言われているのは何ですか？夕べ。
Why doesn't it say morning, noon, and evening?
なんで朝、昼、晩と言わないんですか？
Who's thinking here?
なぜでしょう？なぜ朝、昼、晩と言わないんですか？It's the beginning of the,
It's the start of Bible reckoning of time.
聖書の時間の数え方から言うと、夕べに数えますからね。
The day begins in the evening.
一日の始めは夕方です。
And so that is another very important time to pray.
それは夜夕方っていうのはもう一つの重要な祈りの時です。
And evening is when the sun sets.
夕べというのはもう日没ですね。日没。
And it says that we should pray there three times a day.
ここに3回祈るべきことを教えています。
We should pray all day long, but there's three special times in the morning and sunrise, at noon, and then in the evening.
朝、絶えず祈ることを教えられていますが、この特別な祈りの時をここに書いています。
And、I tell people to start out trying to do evening and morning first.
で、私は人々にですね、まず夕べ、そして
evening and morning,
そして朝。
And what I try to do is I try to find a quiet place away from people and I try to kneel and humble myself before God. Yeah, I try not to be.At evening, morning, I try not to be walking, doing something else. I try to make this a special time to pray.
この夕方、朝というのは歩きながらお祈りするとかそういうことじゃなくて、特別に時間を取って静かな場所を選んでお祈りするようにします。
Just take a few minutes. That doesn't have to be a long prayer.
長くなったっていいんです。ちょっともう数分でいいんです。
The hardest one to do is at noon.
一番難しい祈りの時というのはね、お昼です。
And that's the one I believe where you get the most power. If you can do it.
しかし、もしそれができるならば、その時こそ一番力を受ける時です。
You have to stop what you're doing in the middle of the day to get that noon prayer.
仕事してるのまずその仕事をやめてお祈りするんです。
You might be driving on the freeway and have to pull off the freeway and find some place to go, or I'll just kneel in the back of my car.
フリーウェイを運転してるならばね、高速道路を運転してるならば、お昼どっかに自動車をやって、置いて、そしてお祈りするか、あるいは自動車の場所を見つけるか、あるいは自動車の中でひざまずいて祈る。
Of course, American cars are much bigger than
アメリカの自動車はひざまずくに十分な But, スペースがありますからね。
I struggle trying to get that noonday. I still haven't got that habit established yet.
お昼に祈りの時を持つことを私は非常に努力してます。なかなか難しいことですが、なおも今そのことで葛藤してます。
In Daniel 6:10, it says that he had this habit.
ダニエル書の6章の実節、ダニエルもそういう習慣を持っていました。
We're not going to look that up now, but it says that he prayed three times a day, looking towards Jerusalem. Looking towards the temple, and three times a day, we should be looking to heavenly Jerusalem.
ダニエルは1日に3度ダニエル、エルサレムに向かってお祈りしました。我々は天のエルサレムに向かってお祈りするんです。
Okay. That was when we should pray.
それはいつお祈りするかということでした。ディサイプル、ピーター used to do, right? Peter.
It's very interesting. We don't have time to explore all the words written in it.
Just read Acts 3, verse 1. 1 Peter 3, 1 to 3. So, Peter and John are going to the morning of the evening to go to the evening.
It says, at the hour of prayer. And it tells you what that hour is. What hour is it?
3 p.m.
And what happened at 3 p.m.?
And that's
when the morning and evening sacrifice, the afternoon and evening sacrifice was offered every day at that same time. And Jesus died right at the same time when that.
その時間に毎日朝夕の捧げ物がなされた時であり、イエス様が十字架に捧げられたのは、語られたのは午後3時、その時である。
And the disciples picked that time to say, this is the time that our Savior died, when the blood was shed, where we need to get hold of the power.
弟子たちは、我々の主が死なれたのはこの時だと言って、その祈りに時を持って、そしてその祈りから力を持ちました。
And this story is actually about getting the power to do medical missionary work.
医師伝道する人たちにとって力を得る、その言葉です。
But, yes.
3時というのは、今私たちの3時と同じ時間なんでしょうか。
Is it the same as 3 p.m. as today? It's about 3 p.m.
I believe that the Jews say that the first hour of the day was 6 in the morning, and they would count from 6 in the morning, you know, 1, 2, 3, 4, you know, 6 hour of the day was 12 noon. So, I believe so, but I can't say for certain.
はっきり言いませんけども、朝6時から数えたんですかね、ユダヤ人たちは。
聞いたやつは9時間ですね。
ここ。これは現代の。これ現代の。ヘブル語近代訳では9
p.m.
3 p.m. Oh, it says 3 p.m.
It says the ninth
hour. Ninth hour. 9時間。9時間経って9時間目にということですね。イエス様が亡くなったのは9時間目だな。そしてここで祈ったのも9時間目。
Let's move on.
すみません。
As he asked already, where should you pray?
じゃあ、どこで今度はお祈りするのでしょう。
First Timothy 2:8.
手元で第一の手紙の 2-8。テモテ第一の手紙2-8。
Go ahead and read that.
男は怒ったり争ったりしないで、どんな場所でも良い手を挙げて祈ってほしい。
Says that men should pray everywhere.
男はどんなところでも祈るって言うんですね。
Not
good men.
Not good men.
Men.
Yeah, generic men, brother.We're all, they came from the rib.
女性はここから出てきたからね、油揚げに。あ、違う、女性の油揚げから男が生まれたんです。男性が油揚げから女性が作られたんです。そうそうそう。オーバーヒートしてるよ、もう。
Another Bible text, we won't look this up, is Malachi 1 verse 11. It says that they were to offer incense in every place.
マラキ1章の11節を見るといつこにても訓講を炊きなさいということから、マラキ1の11どこにでも。
So we need to pray all the time.
だから私たちはいつでも絶えず、
we need to pray everywhere.
どこでも祈ることができる。
And we're not going to spend time going through it because our time is up, but in Matthew chapter 6, verses 5 through 13,
マタイ6章の5節から13節を見ると、
Jesus laid down several rules for prayer.
このお祈りのいくつかの決まりというのをイエスは話しました。
He said, prayer should be I have seen ministers in America, when they come to preach, they come up.
アメリカにおいてよく牧師がですね、説教の時になると、
and they do this.
こういうふうにやるんです。
And they bow down. It's like a big, I think like a big public fanfare right before the sermon. I don't like that.
ああいうショーみたいなお祈りは好きじゃないです。
The Bible says, people said our prayer should be private.
お祈りは個人的にするということ。
And he also says we should not have repetitious prayer, the same prayer over and over.
そして同じ言葉を何回も何回も繰り返さないようにということを注意しています。
I'm not going to ask anyone to raise their hand.
手を挙げるようには私申しませんが。
But I imagine many people say the same thing in their prayer. Their prayer. If you were to record them, they sound very similar.We get into a habit of just saying the same thing.
このお祈りをですね、何回も同じことを繰り返する人がいます。もし録音したらすぐ分かります。
This actually condemns the practice of praying with prayer beads where they say a memorized prayer over and over and over.
ちょうど録音したみたいにね、お祈りをね、もう丸暗記したみたいなお祈りをする人がいます。
And they're Christians, but they don't have prayer beads.But they're saying the same words every evening. Near the end of this passage, it's interesting in what we call the Lord's Prayer.
そしてここに主の祈りが書かれておりますか。
What were the first two things Jesus prayed in the Lord's Prayer?
主の祈りの中で、イエス様が教えていることは何でしょう。
He said, Father, thy will be done.
父よ、あなたの御心がなされますように。
And what was the second thing?
それ二番目何だったでしょうか。
Anybody
know? Would thy name be glorified?
父
に
も行
われ
る。
And that will be done in earth as it is in heaven.
Let's open our Bibles to Matthew chapter 6.
マタイ6章でありました。 Two things he told in prayer.
The first two things that he said. The first thing he said, Hallowed be thy name.
一番最初はあなたの名が崇められますようにでしたね。
And the second thing he said was what? That's in verse 10.
で、2番目が実質の御国が Thy Kingdom。
Thy Kingdom come. The burden that Jesus had was the first thing he said was to give reverence to his Father. I'll be thy name. And the next burden of his heart was that that kingdom would come.
イエスの心の重りは皆が崇められますようにということ、そして最後にそのあなたの御国が来ますようにということ。
And we haven't talked about it much.
私たちは十分にそのことについて話してきませんでしたが、
But in the journey from the tent,
我々住んでるテント宿営から
in that journey coming in,
聖所に入ってきますね。
When it started, it was an individual walk.
個人的に一人で歩くことから始めます。
But once they entered in here, they became part of a family and an army.
で、しかし一度この聖所の中に外庭に入ってくると、もうそれはその教会員の一員になるわけです。
And
そしてそれはされてない。 兵士になります。
And in a sense, they, every man had to take his post on the wall.
そしてその柱の一員になります。一つになります。
In Jesus' prayer, he was praying for the whole kingdom. The whole church, essentially. The kingdom is the church.
イエス様の祈りの中にですね、それはもう全世界の全教会のことを含んでいます。
And when you're converted, you're going to begin to pray not just for yourself, but for other people.
ということは、改心する経験をしたならば、自分自身のためだけ祈るのではなくて、他の人のため、教会員のために、全体のために祈るのです。
At our camp meeting here, when you're praying, you should also be praying for everyone that is here.
キャンプミーティングでお祈りするとき、自分自身のため、私でなくて、みんな出席している人たちのためにも祈ります。
Okay. Do you remember how many incense there was mentioned? What number of incenses were mentioned at the end of that chapter?
How many incense?
Yes. How many different types were blended in the end?
砲弾でね、噴光を作るときに、いくつの、何ですか、砲が混ざってましたか。いくつでした ?4 つ砲。
There are four. And that represents that there's four different kinds of prayer.
それは、4つの違った祈りを表しています。4つの違ったタイプの祈り。
All prayer falls into four different categories.
どんな祈りでも、この4つの項目に入ります。
Praise is the first one.
最初に賛美する。
The second one is confession.
2番目は告白する。
The third one is supplication.
3番目は懇願。
And the fourth one is intercession.
4番目は取りなしの祈り。
I'm not going to give you the Bible text. I can give them to you later.
後でその聖句はあげますが、その時間がありませんけども。
But if you remember that there were equal parts of each of these incense.
噴香を作るとき、同じ量でなければならないということがありましたね。
And what happens with most people is they have a lot of this one here.
よく起こることはですね、お祈りするときに嘆願ばっかりする。お願いばっかり。
And supplication means to beg or to ask.
ね、お願いばっかりするんですね。これが多い。
And what we do when we pray is we're asking for stuff. Lord, I don't have any money. Could you help my son? This and that. We start asking God for a bunch of things.
もうお祈りするんですね。私はもうお金がありません。息子をさせるお金がありません。神様、あれください。これください。お金ってね。いろんなお願いばっかりが続く。
But that is actually just 25% of what we should be doing.
しかし、懇願というのはお祈りの中の 25%。
And why don't we put praise at the top?
一番最初に、祈るべきことは何ですか?
Turn to Psalms 100.
賛美ね、はい、詩編から100編。
This is a sanctuary song.
これは聖所の歌です。
And it's about the courtyard experience.
外庭の経験を表しています。
And I'm just going to read just one verse that says that enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. That's verse
100編の4節、感謝しつつその門に入り、褒めたたえつつその大庭に入れ。
This psalm is telling us about our courtyard responsibility.
この聖句は外庭に入ると我々の義務を教えています。
And it starts out saying, make a joyful noise, but the next thing it tells you is we need to serve the Lord.
そして二節を見ると、何ですか、主に仕えることですか、主の神であることとして我々を仕えることとして、我々は主のものである、我々はその神主のものである、主である。二節か、喜びを持って主に仕えようね。そう、主に仕えよう、二節。
So, we're praying while we're serving.
この主に仕えている間、主を賛美するんですね。
And that's why I try to start all of my prayers by saying,Thank you, Father, for whatever that comes to my mind.
ですから私はお祈りするとき必ずいろんな言葉表現がありますが、神の皆を賛美することから始まります。
And usually in the morning when I first wake up, I say, Lord, thank you for loaning me your life, for giving me strength. I'm in my right mind. Thank you for watching over my wife and my children. I praise him for all of the blessings that he's given me that I can think of.
朝起きたらですね、家族が守られたこと、よく寝られたこと、みんな一人一人守られたことをまず感謝する。感謝の意見を捧げる。
But in that, the incense that was offered on that altar that was burned, there was parts of the incense were bitter and some of them were sweet.
燻香の材料となっているものの中にはあるものはですね、非常に甘いのもあったし、苦いのもあった。
And in our prayer experience, some of it is sweet and some of it is not as sweet.
我々祈りの中にですね、あるものは甘いのがあるし、あるのは苦いのもある。
Confession is a difficult one.
告白というのはちょっと難しいことですね。
But we should confess. We already talked about that.
しかし、この告白については言いましたから、これしなければならないことです。
Supplication, we don't even need to comment on that because we have that part down.
懇願、あるいは嘆願というところに来ると、もうこれは説明しなくても分かる。もうこのことはもう本性ですかね。
But it's interesting that this experience of prayer is represented as something that is burning.
で面白いことはこの燻香はなんかこう燃えてるんですね。
These are 燃えてる hot prayers.
これは熱心な祈りでなければならない。
They're not cold, lifeless prayer.
ただ形式的な冷たい祈りではない。
Have you ever had a situation where you were pouring out your heart in prayer?
この本当に心をさ注ぎ出してという祈りの状況に入ったことあります。
If you have that, raise your hand.
もしそういう人がいるならば手を挙げてみてください。
I went a long, time in my experience before I had what I would call burning prayers. I think I went years before I had burning prayers.
この本当に心を注ぎ出して祈るという経験に入ったのはもう何年もかかりました、私にとって。
But just in my experience, the Lord has brought me into situations where I prayed like I had never prayed before.
しかし主は私を導いてですね、かつてなかったほどの本当にもうハッとな祈りをする経験をさせていただきました。
Can I tell you one story?
お話一つしましょうか。
I was in Guatemala doing some medical missionary training.
私は超アメリカのグアタマラというところに一年度の訓練を受けに行ったところがあります。
We were having an evening class.
夕方のクラスの時でありました。
And I was in the front of the classroom and I was getting the materials together for a demonstration.
You are giving the medical missionary.
Yes. And I was in the front of the classroom. The students are all out there. We're about to start the meeting.
私は私が異次伝道の訓練のプログラムに行ったんですね。そして私が教えることになったんですが、生徒たちはまだ後ろの方にいて、私は一番前の方にいました。
And while I was pulling around, I looked up and I saw a sister. She was very short, about this tall.
こうやって私が材料準備してる時に、一人の低い姉妹が、
in the back of the room, I saw two of the men. One was holding one hand, the other was holding the other arm, and she was pulling from them.
二人の男の人に両手をこうさ掴まれられてですね、一生懸命その手を離そうとしてたんです。
I didn't know what, I said, what's going on? Because I know that that wasn't their wife.
奥さんでもないのにどうしたんだろうって不思議に思いました。
So I start walking to the back of the room, and as I walk near the back, I see three or four people, and they're reading their Bibles out loud.
で、私も行ってみたんですね。そしてその後ろの部屋に行ってみると、3、4人の人たちが聖書を読んでいた。
And just as I got up to where she was, she kicked the Bible out of thatOne of the brother's hand and she stomped on.
そしたらその女性がですね、もう聖書を蹴っ飛ばす、そしてもうその足で何ですか、踏みつけるような。
And I looked at her eye, her eyes were just as red as could be.
そしてその彼女の目を見たらもう真っ赤になってるんです。
That woman was possessed of the devil right in the medical missionary class.
異次伝道というクラスの中でですね、その彼女が悪霊に疲れていた。
One of the students of the class was a Sunday pastor.
でそのクラスに来ている一人の学生というのは 日曜教会の牧師でありました。
He said, Brother Steve, did you have any experience dealing with demon possessed people?
地区の兄弟、その悪霊に疲れたという人のことを、その経験したことはありますか？
I said, No, I've only prayed for one sister that I know of.
いや、ないですね。ある一人の姉妹のためには祈ったことがありますが。
He said, You better step back and let me handle this.
じゃあ、あんたはちょっと、乗りてください。私にさせてください。
And so he got a few of the brothers together and they're reading the Bible all at the same time, reading promises, and he started this thing of trying to cast the spirits out of this woman.
そして、数人の男の人たちが聖書を同じところを読んでて、そしてこの牧師がですね、悪霊を追い出そうとしてやってたんです。
And he was preaching, he was pushing on her stomach, and he kept he was shouting.
一生懸命叫びながらこうやっても悪霊を追い出そうとしてね、ここを触って追い出そうとしてたんです。
She was on the floor now and she was still struggling and it went on for minutes and nothing happened.
で、横に倒されながらもう一生懸命もがいてるんですね。一生懸命お祈りされながら何も起こらない。
And then I noticed that all of a sudden he got quiet and he stepped back and another brother stepped up.
突然ですね、静かになって、そして彼女が去ると、もう一人の男性が、
牧師が出てきて、
牧師が
静かになってやめて、
次の男性。牧師がやめたの？静かになったの？彼女は暴れ回ってたから。
And there was a lot of talking going on, but it was in Spanish. I didn't know what they were saying.
もう静まらないもんだから牧師はまた退いて、もう一人の男がやってきて、また、同じようにその悪霊を追い出そうとしたんです。
And I found out later on that while this Sunday preacher was trying to cast this demon out,
この日曜教会の牧師が一生懸命その悪霊を追い出そうとしているとき、
The woman said to him, You are a dishonest businessman and you are an adulterer.
この彼女はですね、の口から出たのは牧師に向かって、あなたは不正なビジネスマンだ。あなたは不貧困者だという言葉が出たというんです。
And he got quiet and he went back to the side of the circle.
そこでもう沈黙して、そして部屋の片隅に立って
、退いた。And one of the Adventist brothers took over.
アドベンチストの青年が代わりにやってきました。
And the first thing he said, everybody that's in this room, that they don't have everything right with God, I want you to leave and go outside of the room. You can be praying outside.
そしてこの青年がいたことは、この部屋の中で神様との間の正しい関係のない人はどうぞ外に出てください、そして外でお祈りしてくださいと言って行ったんです。
And we had about 30 or 40 students.
だいたい30人から40人の学生です。
And like almost all of them left.
ほとんどの人が外に出ました。
And it was just a few people that were left with this woman.
もうわずかな人が残ってて、その女性と対決しました。
And I was like, where's all the help coming?
私もどうしたらいいんだろうかと思って、ベルシャザルの膝になりそうでした。
And that brother said, he said, before we pray for her, I want everybody to go to a different corner of the room and pray for yourself.
この彼女のために祈る前、この兄弟が言ったんですね。彼女のために祈る前に、隅ですよ、一人一人コーナーに隅に行って自分自身のために主に祈りなさい。
He said, confess your sins and make everything right.
自分自身の罪をまず告白して神との関係を正して。
And I went into the corner of the room.
そして私も部屋の片隅に退きました。
And I began to pray like I have never prayed before.
そしてかつてなかったほどの
And I was praying and praying and I began to cry. I'm not a cry person. I began to weep.
私はなかなか泣かないものですけども、本当にもう涙を流して祈りました。
I was praying burning prayers and I was calling on God to sanctify me and to make me right in His sight.
そしてもう清めてくださいと言って、もう本当に真剣に祈ったのです。
And we came back and we got around that woman and this Adventist brother who had experience, he said,God does things in order.
その我々みんなこの夫人のところに集まりまして、そしてこのアドベンチストの青年が言ったことは、神様は何でも秩序正しくなさいますよ。
He said, one person will read a Bible promise, then we'll sing a hymn.
まず一人の人が聖書の約束を読んでください。そして私たちの他の者は 賛美歌を歌ってください。
Then we'll have a prayer.
そしてお祈りしましょう。
Another person read a Bible text, sing a hymn, have a prayer.
もう一人の人がまた歌の約束を読んで、そして賛美して、そしてお祈りしましょう。
After about an hour, hour and a half, that woman's eyes rolled down and she came back into her right mind.
そして約1時間ぐらい経って、彼女の目が正常に戻ってきました。
And she began to talk to us and she said that as soon as the Adventist brother took over, she could feel the demons were losing their hold on her.
彼女が言ったことは、このアドベンチストの青年が、その変わって立った時にはそのすぐその時からもう悪魔が自分を去ろうとしていることを感じましたと言いました。
But friends, we don't have to wait until we're in a situation like that to have burning fervent prayer.
我々はもう心を注ぎ出して熱心に祈るということ、ああいう状況に置かれるまで待つ必要はありません。
Adventists who claim to be in present truth are almost half asleep.
その現在の真理を主張するアドベンチストは半分は寝てるんです。
We ourselves have become laid at the scene.
我々自身がラオデキアになっている。
And we need to rise to a higher experience.
我々もっと高い経験に上らなければなりません。
I'd like you to bow your heads with me.
一緒に神戸を借りていただきたいと思います。膝をつきましょうか。
I'd like for us to have just a short period where we each have time in prayer.
その場所で静かな祈りを自分自身でやってください。 自分自身のために祈ってください。 自分の家族、愛する者のために祈ってください。
And also for our camp meeting, everyone in our camp.
そしてキャンプミーティングに集まっている一人一人のために祈ってください。
そ
して数分経ってから私が祈りで閉じます。
恵
み深い天のお父様、聖書から素晴らしい光が輝き出ていることを感謝いたします。
As we look into the golden room,
私たちがこの黄金の部屋を眺めるときに、
we are ashamed that we have not been studying your word as we should.
私たちが学ぶべきその真理を、御言葉を十分に学んでないことを恥じます。
Oh Lord, we want to wear the crown of gold.
私たちは金の冠をかぶりたいと望んでいながら、その前に茨の冠をかぶることを経験させてください。
Remove the leaven out of our homes.
我々の家から犯罪を取り除き、
forgive us, Father, for not being the witness that we should be.
私たちがなすべき奉仕の働きを十分できなかったことを許してください。私たちの怠慢で私たちは十分な油を注いでいただけなかったこと、許してください。そしてどうぞ教会員として本当に、告白の祈りを捧げることができるよ。
But we ask that Jesus, our high priest, might strengthen us right now.
今、私たちの大祭司イエス様が一人一人を助けてくださいますよ。力を与えてください。
She would teach us to praise you.
そして、もっと主を賛美する心を教えてください。
To add confession to our supplication.
私たちの嘆願に告白を 交えることを教えてください。And that
you would teach us to pray for others.
そして他の人のために祈ることを教えてください。
You said in your word that you turned the captivity of Job.
その
That you released him from being a captive.
あなたは囚われた者を解放すると約束なさいました。
When he prayed for his friends.
ヨブが自分の友達のために祈ったとき、実際にそれが起こりました。
We pray that you would teach us to pray all times.
いつでも絶えず祈ることを教えてください。
And in all places.
どこの場所でもいいでも。
So that we can commune with thee.
あなたとの交わりに入ることができますよ。
And we thank you for blessing us and changing us.
私たちを祝福し、変えてくださることを感謝いたします。
イ
エス力強いイエス様の皆によってお祈りいたします。
6節から11節まで。And we're We're not going to read the story.
この物語を読みませんが。
But it's a story about two men.
ここに二人の人の経験が書いてあります。
And both of these men had an experience with the ark.
この二人とも契約の箱に関しての経験はもう十分持ってました。
But they had opposite results.
しかし結果は全く反対のものでした。
David was moving the ark, bringing it back to God's people.
ダビデは契約の箱を神のために持ち帰ってきました。
And David did not follow the instruction that they were told.
ダビデはその持ち運ぶときにどうでなければならないという神様の指示をに従っていなかったのです。
The ark was always to be carried on the shoulders of men.
契約の箱は必ず人の肩にで担がれなければならなかったのです。
But here it was placed on a cart, and when the cart shook, Uzzah touched the ark.
ところがこの場合はですね、契約の箱が牛車に乗せられていて、その契約の箱を触ったために恐ろしいことが起こったんですね。
And he died immediately. The Lord took his life.
そして彼は突然もうすぐ命が絶たれたのです。
Uzzah was from the tribe of Kohath.
ウザという人は、コハズ、コハテかのような、コハテの部族の人でした。
And in Numbers chapter 3, we're told that these were the people that were assigned.To carry the furniture.
このコハテの部族の人が契約の箱を必ず担ぐようにと、もう任命されていたのです。
So we know that he knew that how it was to be done properly, and he was not doing what he was supposed to do.
ですから彼はもう何をすべきかどうすべきかというのをはっきりもう知ってました。
And Lord took his life.
そこで彼はそれに反したので。その命を絶たれたのです。
And verse 9 says this made David very afraid.
読書の9節を見るとダビデはそのことを見て非常に恐れました。
And so they just pulled the ark into the right off the side to the person's house that was nearby, a man named Obed Edom.
そこでもうすぐ一番近い家のこのオベデエドムという人のところに契約の箱を運んできました。
And verse 11 says that the ark stayed at his house for three months, and the Lord blessed him and all of his family.
聖書はこの契約の箱は3ヶ月もその家に留まっていたので、もう全家族はその祝福を主からの祝福を受けたと書いてあります。
Why was this same ark a curse to one person? And a blessing to another person.
なぜ契約の箱がある人には呪いとなり、ある人には祝福となるんでしょう。
It's because one person had the experience that the ark represents, and the other person did not.
一人はつまり契約の箱が教えようとしているその大事な経験を持っていたし、その他の人はそうでなかったからです。
In like manner, Seventh-day Adventists have been given this message about this ark.
セブンス・アドベンチストはその神の箱、契約の箱を世に述べ伝える使命が与えられていました。
And it's either going to prove a blessing or a curse dependent upon if you have the experience of Uzzah, but you're not doing what God said, or the experience of Obed-Edom.
ウザのように、その神の箱に関する経験を持っていないは呪いとなり、またオベデエドムのように、本当にその経験、で祝福を受けるという二つのことをもたらします。
The most holy place, this was the only piece of furniture that was in there.
至聖所にはただ一つの器具がありました。
And let's turn over to Exodus chapter 25.
出エジプト記の25章を見てみましょう。
Where we're going to find a description of the ark beginning at verse 10.
契約の箱についての描写がありますが、実節から始まっております。
And before we talk about that, I'd like for you to note that the most holy place was really trying to teach God's people that he wanted them to have the reality that all of the shadows and types were speaking to.
この死聖女の本当の目的はこの聖女のいろんな影あるいは型であるところのものが現実となることを教えています。
That was taught by the fact that in the holy place you had golden almonds in the candlestick.
聖女の中の食材などを見るとそこにその黄金のアーモンドがありましたね。
But in the most holy place on Aaron's rod you had real almonds
しかし、死聖女の契約の箱には、なんて、本物のアロンの杖が目を出しました。
Golden almonds, real almonds.
聖女のものは、いわゆる人工的なものでしたね。死聖女のものは本当のアーモンドでありました。
On the table of showbread, you had...Bread that was made here on the earth.
で、このパンの机に載せられたパンは人が作ったパンでありました。この地上のパン。
But in the most holy place, you had bread that came from heaven. Real manna.
死聖所には天から送られた本当のマナが中にあったのです。
And we went from brass to gold.That they're very similar, but the value was increasing.
ですから外庭のものは全部青銅で作られていましたね。しかし聖女のものは